甘酸っぱい思い出はここから始まるって感じ。なんかごめんね、
なんで謝ったの？
なんかおじちゃんがさ、甘酸っぱいとか言うと気持ち悪いかなって。
入れ物に対するお世話できるならしたいですよ。
カズちゃんが強くおっしゃるから、私もさ、置いてきましたよ、本当に入れ物を。
正解正解。
本当ですか？
タッチされたいって望んでるうちはそこにはいけませんよ、きっと。
本当ですか？ミカさん。
新店、カッコカリ。ポッドキャスト番組新運転カッコカリ、ポッドキャスト初心者であるアリゾナに住むまーちゃんとロンドンに住む私カズヨが海外生活のあれこれをゆるゆるとおしゃべりする番組です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回は月の最後ですよ。早くも4月ってなんか早いよね、終わる感じが。
すごいよねカズちゃん、時間が経つのが早すぎちゃって。
なんかさ、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって、4月は死ぬほど長いって言うじゃないですか。
死ぬほど長い、知らなかった。
4月なんだと思ってた。じゃ
あその1月は、なんだっけ、
行く、2月が逃げ る、
3月去る、それすらも知らんかったっていうか。
あ、本当に。
そんなの今カズちゃんが即興でまたいつものごとく。
そんななんか私冴えてないです。
12月まで言ってくれるのかぐらいの。
いやなんかあるみたいなんだよ、5月も6月も。でも7月ぐらいまでだっていうような気がするんですけど、私が知ってるのはその4月の死ぬほど、でも4月の死ぬほど長いはすごく説がいろいろあるみたいで、なんか他の言い方する人もいるみたいで、うちの母は死ぬほど長いって言ってたんだけど。
本当5月も6月もあるのね、
あるみたい。5月6月はあったと思います。
もうなんか2月の時点で逃げてんのにさ、それ以上なんか加速させないでもらいたい。
そうピューンってね。でも4月は一応長いっていうことには認識にはなってるみたいなんですけど、早かったなと思って。
私はさ、普通ってさ4月ちょっと早くない？
ね、新しい環境になって。
そう、
あ、分かった、年度末ですごい忙しいからじゃないの、3月末まで世の中は。
そうなのかな。いや本当に私もさ、皆さんもそうだと思うけど、ね、コロナからさ時系軸みたいなセンスがブレブレじゃない？そんなことない？
ようやく少し戻ってきたかもしれない
ぐらいでしょ。私それが戻ってきてたはずだったとこに、日本のあのアパートに3ヶ月いたから、またグラグラ崩れちゃった感じがしてさ、
仕切り直しって感じだよね。本当
早かったんだか遅かったんだか分かんない3ヶ月。
それあるでしょう、そういう大きなイベントがあった時ってさ、早いんだか遅いんだか、なんかついこの間って思ってることが、あの本当についこの間よりも前だったりとか後だったりとか、なんかその辺ブレるよね。
すごくブレる。そうなの。やっとここでさ、あの戻ってきたっていうか、それこそ本当にさ、あれなんかな、太陽がしっかり毎日出てるから、メリハリがあるような気もせんでもないっていうかさ。
なるほど、なるほど。あのなんていうんだっけ、あのサーカディアンリズムがサーカディアンリズムがちゃんと刻まれ始めてるのかな。
サーカディアンリズムって何？
あの 何時計？体内時計か。
そうなんかな。だってここに来てさ、私さ時差ボケがひどくないんだよね、他のところで。
ほら視床下部かなんかがさ、光を受けることによってサーカディアンリズムが作られるとかって言うじゃないですか。
そう
それなんか大学の中でやったんですよ。
視床下部ね、私なんかさ、視床下部ってうちの在所さ下部に乗ってた人がすごい多いから、
車
単車だよね、下部って多分。
そうなんだ。サリちゃんの弟じゃなくてね、
あれも下部だよね。だから視床下部って聞くと単車を思い出しちゃうんだよね私。
そっちね。
あれ下部って言わへんかった、あの単車よくおじちゃんが乗っとる
よ。言ったと思うよ。なんか私車なのかバイク、なんかそういうビエクルですよね、どっちにしても。
そうそう、ビエクルなの。いや便利だよねカズちゃん、私たちなんかビエクルでエクスチェンジできるから、なんか意思が、
ね、なんか曖昧に車なのかバイクなのか
ビエクルには変わりない、
断言しなくていいっていう。
そうなの、ビエクルなの。
はい、すいません、今回はお便りなんですよね。まーちゃんなんかほら、あのすごく感激してたじゃないですか。
そうなんです、あのはつみちゃんが リスナーの
ニューヨークにお住まいの、
私がニューヨークで住んでる住所をあの言ってしまったら、はつみちゃんがわざわざ行ってくださったのか、そのあたりに行ったからわざわざ行ってくださったのか、
あ、毎日の5キロウォークに行って、5マイルだ、5マイルウォークの一環で行ってくれたみたいですよ、
うん、5マイルも歩いてんの、
5マイル、8キロ、
8キロとかちょっとじゃない、
うん、まあ、1時間半ぐらい歩けば行けるか、
あ、それぐらいで行けるんだ、しかも、
うん、
おまんはったぬはもうそんなんすぐ行っちゃうと思う、やろうと思ったら、そう、もう地下鉄の駅探してる間に歩いちゃった方が早いみたいな感じで、
あ、わかる、そうだよね、都会ってそういうね、うん、ところあるよね、確かに、
うん、そうで、私が昔住んでた家まで行ってくださって、うん、そのあたりの写真とかも撮ってくれて、うん、こうやって見るとさ、綺麗なとこだよね、カラーも統一されててって思った、うん、写真って全て写るよなって、これかって思ってさ、
うん、なんかまーちゃんが住んでた丸目の家にも似てる感じするけど、
マジ
色合いが
そりゃ丸目が怒るわでもこんなにカラーが統一されてたっけっていうぐらいにさ、トーンが一緒でびっくりしましたけど、
そうだよね、本当、うんうん、
私本当にここが私の青春で、ここ見るとちょっとキュンとしちゃう、なんかね、もっと若い頃にさ、レモンの甘酸っぱいさ感じて受けるんでしょ、でも私は甘酸っぱい思い出はここから始まるって感じ、
そうなんですか、
うん、なんかごめんね、なんかそう30前後で甘酸っぱかったの、
何で謝ったの
なんかおじちゃんがさ甘酸っぱいとか言うと気持ち悪いかなって
あ、そういうこと ね、
おじちゃんが甘酸っぱい、
今何に対して謝ってるのかちょっと動転したい気持ちになったって、
カズちゃんがあの気持ち悪い感じになってたら悪いなって思って、
いやいや全然ほらそんなセンシティブじゃないから
本当、
うん、
でほらなんかさ、あの英語で一番嫌われてる単語って、うん、モイストって言うじゃん、みんな、
ああ前にまーちゃんに言われたよね、私、
うん、言うでしょ、でもそのモイストも、うんうん、言う人によって受ける印象違うよねと思ったり、
ああまあまあ、あとなんか言い方とか、
そう、
うん、
なんかそんなめったに甘酸っぱいとか使わへんさ、ええ年のおっさんがさ、甘酸っぱい思い出がね詰まってるのとか言うとさ、ゾッて自分で言いながらしちゃったんですだから和代ちゃんもしてるんじゃねえかなと思ったの、私は。
いやいや全然かなり上の方から俯瞰して見てるから大丈夫です。
本当すごいな。
すごい、それはそれで嫌だよね。
それはそれで何なんだよって感じなんです。いやでも本当にはつみちゃんありがとうございましたっていうか、私は本当にさ、かずちゃんに言ってたんですけど、こういう思い出深い土地なのに、うん、うちのかずちゃんとこの場所に行ったことがないっていうのがちょっと不思議だなと思って、逆に、う
ん
う
ん
う
ん、知られざるまーちゃんの歴史ですよ。
本当にそうなんだよねと思って、うんうん、私本当にもう何年になってきたしさ、多分何脳も侵されてる、この前さ脳外科の先生に言って綺麗ですよって先生は言ったけど、あれ絶対嘘やと思います。なんか私最近本当に脳が侵されてるなと思って、うん、なんかもう仲いい友達とかって高校とか中学とか大学とかあって、大学院ってみんな違うさクラスターなわけじゃん、もうみんなが知ってるっていうような、
うん、
曖昧な意識になってきちゃってさ、
やばい、ボーダーレスになってきちゃう、脳内ボーダーレスになってき
ちゃう、もう本当にエッチレスボーダーレスなのだから本当になんかカズちゃんとかに、なんかあの子に言っといてんの、そのあの子ってカズちゃんが会ったことない人とかいうような、うん、そういうことも起こりがちなんじゃないのって最近、
なんかね、イマジナリー、うん、幼馴染全員みたいな、そんな感じ。
そうでももうね、うん、本当にそうなんでいいんじゃないのって思っちゃう。
はい。
ね、う
ん、いいのいいの、幸せならばまーちゃんが。
はい。はつみちゃんありがとう。キュンとしましたわ、これ。
はつみさんありがとうございました。
はい。
はい。では、今回もいただいたメッセージをどんどんどんって
わお
ご紹介していきますね。
こんなに来てるとはは
い、一つ目はかなちゃんからいただきました。ありがとうございます。はい、第56回ホームシックの話を聞いて、こんにちは、ご無沙汰しております、かなです。和代さんのホームシックシックの話をことを話している時にドキッとしました。というのも先週息子がタイに行きました。仕事で 2,3 年くらい行く予定ならしいのですが、今のところまだどうなるのかははっきりわからない状態です。 子供が社会人になって最近自分の中では仕事の引退までのカウントダウンが始まったような気がしてきたんですが、息子が帰ってきてうちの店を継ぎたいっていう可能性もなきにしもあらずで、そうなっても大丈夫なようにもうしばらくは頑張って仕事を続けなければいけないなって、今まで母親らしいことしてあげられなかったけど息子にとっての物理的なホームにはなってあげられるというか、ならないといけないんだなと、ホームという言葉が重しのようにのしかかってきました。最近忙しくてなかなか感想かけていなかったけど毎週欠かさず聞いてます。私も1年ちょっと前に父が亡くなって意味のわからない手続きや後片付けの話とかすごく共感していますし参考にしています。またちょくちょく書かせてもらいます。かなちゃんありがとうございました。
ありがとうございます。かなさん本当に、
なんかほらかなちゃんの場合、うん、息子さんいらっしゃるからやっぱりその、はい、自分のホームがなくなるとかなくならないとかっていうのはお尻の青いことを言ってられないっていうか、もっとなんていうか自分がホームになってあげるかあげないかみたいな、そういうことだもんね。
私もなんかこれ読まさせていただいて、うん、私の明日はブルーだったって思いましたよ本当に。
あの地球は青かったの方じゃないんで、うん、
アースは青かったごめんね感じじゃなんか上司にねそのイギリス英語でアースとか言うとなんかそれなんかアースに聞こえちゃうけどね、あのアメリカ英語みたいにアースって言ってもらったら
サイエンスミュージアムにさ、あの私言い方がまずいんであの日本語で言いますけど、サイエンスミュージアムのさなんかあのエスカレーター降りたところがさ、うん、あの地球ホールっていう名前じゃん、
うんうんうんうん、
あそこが、うん、何か何回口に出してもちょっとやばいタコになるっていう
何 TH の下噛めないの。
いやいやいや、何か急いで言うとえってみんなにドキッとされるっていう
嘘うん、 TH やりすぎると発音しすぎるとさ下噛み切っちゃおうなかと思っちゃった。
はい、
いつもじゃあそっちの方の単語を言ってしまうのね。
地球ホールの方で、はい。
うん。
うん、
いや、まあ、いいんですけど、そう、本当に私らの通勤は青かったって感じだよね。
うん、そうですね、本当。でもなんかそうだな、本当なんか親ってそういう気持ちがうちの親もそうだけどあったんだろうなっていうか、すごくそれは感じたよね。
うん。うん、私本当にそれが後悔で、これも言ったかどうか分かんないですけど、うん、なんか私がうちの母がその。私が生まれた三重県っていうところから山口に引っ越した時に、はい、
うん、
私はもう海外に住んでたから、うんうん、それが実は青天の霹靂の出来事だったのね。
なるほど、なんかその前段階をあんまりちゃんと把握してなかった感じなのね。
そう、うんうん、でやっぱり私は母が理由であの三重の故郷にも帰ってたわけだから、
うん、そうだ
よね、いきなりそれが違う土地に変わったことで私の気分はシェイキーシェイキーに揺れてしまったわけ。
はいはい。
でその時にさ、なんかえなんで私のなんかホームをあの確認していただかなくてあの動かしたんぐらいの気分で思ったわけ、自分は海外に住んでたくせによ、
うん、
でそれを一回言ったぐらいなんだよね、
うんうん、
そしたらうちの母はそれをすっごい気にしてたらしいの。
あ、そうなんだ。
うん、私には言わへんかったけど、うちの姉とかになんかあの子が勝手になんかホームを持ってっちゃって自分の故郷はどこにあるのか分からなくなったみたいなこと言ってきたって言うから、
う
ん、えやばいと思って、
私
そこまで真剣に思ってないって思ったんですよね、うん、だからこの、ね、メールを読ませていただいて息子さんとの、あの圧力を照らし合わせて考えた方がいいかもしれないと思っちゃった。
なんか圧力
じゃない、圧力ダメだね、うん、熱量、なんかこの
ああホームに対する熱量でしょ。それはね、確実にもう違うと思う。やっぱりそれはもうどうしようもないことだと思う。
本当、
うん、だからなんかうちの親とかだってさ、うん、なんかこっちからしてみたらなんでそんな、もうあなたこんなに不自由になって私のこと心配してる場合ぐらいのさ、
うん、
ちょっとイラッとくるぐらいの感じもあったわけです、その時私はね、
うんうん
うん、だけどほらこれでもなんか菓子屋でもここがなくなっちゃったらあんた帰ってくる場所ないしとかってなんかさめざめされたりとかすると、いやそんなことじゃなくて、うん、あなたの将来のこと考えましょうよみたいな、こっちは、うん、心配だけをしてるつもりになってるからさ、されてる立場はもう置いといて、
うん、
うん、
わか、でもそういうのってさ、それこそさ彼女たちがケツが青かった時って、自分がそういう風な目にあった時親に対してどうやって思ってたんやろう。
あのね、ごめん、なんか自分のことばっかり話しちゃうけど。
もちろんみんなはカズちゃんのことが聞きたいんです。いやいやで、ふーって TH で言ってあげる。
なんか、私ができないって言って。で、うちの親はさ、自分がやっぱりそれ亡くなったのがすごいショックだったみたいなんですよ。
うんうんうん、
自分の母親がすごい若く、割と50で亡くなったのかな。結構早かったのね。
うん、
でそれで弟はほら結婚してお嫁さん家の中入ってくるわ、まあ、結局居場所がなくなったわけですよ彼女、
はい、
でそれがすごく辛かったんだと思う。だからなんか一回破談になった父親のところにおめおめと東京に戻ってきたわけだから、
本当、じゃあね、自分の娘も、まあ、うちの母の場合ね、うん、自分の娘みたいな息子もそうやって思ってるはずだわって思ったんかな、
う
ん、
守らなければみたいなさ、そういうのあったと思う。だからすごいかなちゃんのそのこの言ってることと被るなって思った
ねえ、
うん、
ねそのあたり私は突っ込んで母とは話さなかったので、
うん、
かなさんもちょっと息子さんと喋ってみると、うん、あそんな全然全然いいよって言ってくるかもしれへんしね。そ
いやね、でもそんなの信用しちゃダメ、はっきり言って。
え
だってさ、そんなの全然いいよって私も言ってたけど、やっぱりすごく寂しい気持ちになるわけだからそうだから結局そんなのさ、その場ではなんていうか、若い世代っていうのは 親が生きてってその状況でそう言ってるだけで、
うん、やっぱり寂しくなっちゃうもん。
あ、やっぱり帰る場所ない。この間も繰り返しここで言ったけど、ホームシックシックにはなりますよ、
うん、まあそうかな、うんうん、いや私はちょっとまたさ、ごめん話長くなっちゃうけどさ、うんうん、なんかちょっと違うくて、この間さ、うん、本当に母がいないアパートにずっといて帰ってきたじゃん、こっちに、
うんうんうんうん、
でも今もさ、リモートでそういう支払いとかちょっとあったりするから、
はいはいはい、
うん、そのアパートに対しての支払いとかいつもこうやってセキュリティ大丈夫だったかなってこう見るようにしてたりするのが、うんうん、なんかもう入れ物だけって感じやから、
うんうんうん、
入れ物に対するお世話してるっていう感じで、はいはい、ちょっとそのあたりの気分は変わってきたかなと思って、やっぱりホームじゃないんだろうなとはちょっと思ったけどさ、
うん
うん、
入れ物に対するお世話できるならしたいですよ、うん、そういう感じです。
カズちゃんおっしゃるから、はい、うん、カズちゃんが強くおっしゃるから私もさ置いてきましたよ本当に、
うん、正解正解。
本当ですか。
まだそんな急いで決めちゃダメ、やっぱり。
本当ですか、
うんうん、
レディーになるまで。カズちゃんこといた時止まってね、世話という名の、
世話という名のもう喜んでは
い
はい、
かなちゃんありがとうございました。ちょっとね、息子さんと離れて寂しくなっちゃうかもしれないけど
ね、本当に2年2、3年か、結構長いね、うん、まああっという間でしょうけど、ね、過ぎたら
息子さんにしたらちょっと長いと思う。でも親にしたら、
うん、
ね、若い 2、3年ってちょっと長いじゃん。
そうだね、時間のね、感じ方って、体感速度ってどんどん短くなっていくもんね。
本当、いや、かなさん、なんか私が葬式の後大変だったっていうのをご経験されてるからさ、うん、その気持ちも分かってくれて嬉しかったです
ね。本当ですね、本当。かなちゃんももう落ち着いたのかな、お父様の方は。なんか
本当そう ね、
なんかね、お仕事も続けなくちゃいけない立場だろうから、うん、
ね、
体に気をつけて。
本当です、ね、うん、体が資本です。はい、
お母さん大事にしてあげてください。本当、はい、
はい、
では次のメッセージ、あやこさんからのご紹介していきますか。いきますよ。はい。あやこさんありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
和代さん、まーちゃんさん、いつもお世話になっております。
あ、こちらこそ。
まーちゃんさんはこの度はご愁傷様でした。
ありがとうございます。
ずっと思ってたのですが、お母様の容態変化、容態悪化で戻られる飛行機の中のお気持ちとか、察しただけで込み上げてくるものがありました。いろいろとお疲れになったことだと思います。うん、アメリカに戻られてから少しでも休めますように。
ありがとうございます。
今週のホームの話はいろいろと思うことがありました。うちの母も和代さんのお母様と同じように、私が戻ってくるところを用意しておきたいと思っているようです。母はコロナ最中に母方の祖母が残した家を売り、都下の団地に引っ越してきました。家の建て替えは一度あったものの、生まれてからこの方ずっと同じところに住み、70歳を過ぎてから初めての土地に行くのは勇気があったことと思います。家の修繕費が毎年結構な値段になること、自分が生きているうちに家を売ればややこしいことが私に残さなくていいと思っての決断だったと思います。兄と父はいますが頼りにならず、そういった事務仕事は本来私がすることになるのですが私もコロナの最初の年に結婚したこともあり、海外に腰を据えることになったのが家の処分を後押ししたのだと思います。ところで 2022年に日本に一時帰国した際、夫は初来日。夫に自分の生まれ育った場所を見せるのも兼ねて実家があった場所に行きました。ちょうど更地になったばかりで次に何かを建てる基礎を始めようとしているところでした。うん、私は良くも悪くも実家を引き払うタイミングに立ち会わなかったため、私の中では突然あったものがなくなっちゃった感覚に陥るというか、ちょっと変な例えかもしれませんが、死に目に会えなかった、お通夜とかお葬式に参加できなかったみたいな感覚で、工事してる人を横目にぼーっと立ってさら地を眺めていました。
わかるわ。
悲しい気持ちと変な気持ちと入り乱れていました。そんな私を見て夫は、自分たちで新しいホームを作ればいいからと背中をさすってくれました。かっこあまりパッションとか燃え上がるような恋とかで結婚したわけじゃないですし、夫も静かな人なので、たまに自分でも偽装結婚かと思うことがありましたが、それを聞いてあ、この人でよかったなと初めて思ったものでした。売って以降、母はその場所に行っていなかったため写真を見せました。母もいろいろ思うことがあったようです。未だに母は私が帰ってくるところをと諦めていなくて、また一軒家を買おうと試みることがあり、周りが全力で止めています。ところで私の親友は、私が日本に一時帰国することを帰省と言い、私がスイスに戻ることを帰国と呼んでいます。以前和代さんがおっしゃっていましたが、私も日本行きもスイス行きもどっちも帰ると使います。またまーちゃんさんがたまにお話をされているように、自分のアイデンティティ、自分としての自覚、目覚めがスウェーデンにあったように、それは私はスイスでありました。なのでスイスに帰ってくると魂が自分に戻ってくるような感覚はあります。そういうのもあって、親友は私がスイスに戻ってくることを帰国と呼んでいるのかなとも思います。ちょっと理解がトリッキーですみません。また今回もだらだら長く書いてすみません。今年はまたイベントことがあり、スイスに根をさらに張っていくことになるので、いつもお二人のお話を聞きながら海外生活のあれこれについて深く考えさせられていること多いです。こうやって毎週考える時間がもたらされるのは私はとても嬉しいことです。お二人ともいろいろお忙しいと思います。ご無理のない範囲で続けていただけたら私は喜びます。春ですね、寒暖差激しくなってくる時期かと思います。どうぞご自愛くださいませ。ことで、あやこさんありがとうございました。
ありがとうございます。かずちゃんもなんかすごい、鏡幸子先生顔負けのなんか、はい、手紙の読み方でちょっと
噛みながら、鏡先生、
うん、なんかどうぞあのキャンディーでもおなめんさいよって感じ。
アメちゃんでも食べな
さい、アメちゃんでも食べんで大丈夫かぐらいのさ。そう、いやもうなんかね、あやこさんあのお母様さ、うんうん、70歳で団地に引っ越されて、ねね、あうちの母も70歳であのマンションを買ったんでちょっと似てるなと思ったんですけれども、あのまた家を建てたいっていう感じでみんなが止めてるっていうけどさ、
うん、
建てさせときゃいいじゃんって思わない？財力あって、そういうなんかそのなんかまた一軒家に帰ろうとしてるそういうバイタリティみたいなのって素晴らしいと思っちゃった。逆に
そうだね、本当に、うん、
そう。それにしてもさ、私はこれ読んでてちょっと思ったんだけどさ、私もさ友達で多いんだけど、あの海外に出てる友達で、あいいよね、なんか日本にさお父さんとかお兄さんとか残ってたらやってくださる人いててって言うとさ、だいたい私の友達は女の子なんだけどさ、
うんうん、
あのうん、あの人たちなんか何もできないから私が帰ってやんなきゃいけないのっていう人って結構多くねとか思ってさ。
多いかも。
でしょ、
うん、うん。
あやこさんお前もかぐらいの気持ち
で思った。そうそう、わかるわかる、うん、私とて若干その気はありますし、
あちょっと、ね、
ありましたし、はい、うん、うん、
そう、なんかよくできるお役所パンパンパンパンってこう渡り歩いていけるような人って海外に出ちゃってて
そうね、
そう、何もできへんのっていう人が残っちゃってるようなイメージ、ね、
あでもそれを考えたら逆もしかりだわ。なんかあのうちは妹に任せっぱなしだからみたいな人も結構いる。
あそうかな、
うんうん、
そうかな、
うん
うん、あ前者の方が私は多いイメージあるけど、うんうん、こうその人たち
も
いる。
それもそれはそれでありだよね、ありますよね、
うん、でもあれなの、あの絶対にそういうことをできる人とできない人で、あの兄弟の構成が分かれてるっていうか、
あそうそうそうそう、それはあるね。それはもうなんていうか培われてきた関係性でしょうね。
そう、うん、であたうちなんかさもう本当に兄弟足並み揃えてそういうの不得意やからさ、
うん、
でもあの厚かましいっていうのが得意やからうちなんか本当にみんなが聞かないような恥ずかしい質問とかをなんかあの年金のオフィスでやったりとか市役所でやったりもしちゃったと思う私。
えでもそんなえみんなでもそこってそういうことを教えてもらうために行く場所だからいいんじゃないの。
そうなんだろうけど、うん、
そこでなんか知ったかぶって知らないままでいることの方が
そうなんだ私、はい、そうなんでしょう、うん、そうだから私も聞くんだけど、うん、でもあまりにも例えばなんかさこの印鑑証明ってどうしているんですかみたいな、
うんうんうんうん、
なんか印鑑証明のその存在価値とかも聞いちゃったみたいな、
うんうん、えいいんじゃないそれもうちょっと冷めた方がいいよもうそのシステム自体に疑問を持っている
あその疑問を持ってる以前の問題でこれは何じゃったんですか、はい、いねえから始まってるから、
うん
そうそうそう
印鑑証明って何ですかみたいな、まあ、そこまでじゃないよねさすがに
じゃどうしてだから印鑑持ってたらダメなのって思ったりだからその印鑑を登録しとかないかんのが印鑑証明なわけじゃ、はいはいはい、もちろんね
あその大前提のとこね、うんうんうん、
それをだハンコだけ持ってきたらあかんわけとかそういう感じで聞いたんやと思う
なるほどなるほど、
うん、だからもうそっちで登録されてもうだもうと anyway 印鑑のビジネスがもう超めんどくせえなとか思って分
かる、うん、ね, ね
何回も言っちゃうけども
本当に
もっとさ分かりやすくしてようと思って私昨日なんかいろんなさあのサインをすることがあってアメリカで、
はいはい、
カズちゃんに言ったけどそのサインなんてさオンライン上でさマウス使ってやるさぐっちゃぐちゃのサインなわけじゃ ん,、
うんうんうんうん、
それでもサインとしてさ受け付けてもらえるわけだからさ、
まあ ね,、うんうん、
ねえなんか印鑑なくしてこうなればいいのになって思っちゃったけど、
うん、なんかほら私さちょっと帰ってた時に、うん、あの初めて生まれて初めてその実印というものをさ、
はい、
あの作ってあのプレゼントしてもらってさでなんかちょっと嬉しかって、うん、でさでほらあのちゃんと印鑑登録もしてその時に、
うん、
であの嬉しいもんだから三文版でいいところでもバンバンバンバン実用してたわけよ、
うんう
ん、そうしたらさなんかやっぱりそれはセキュリティ上そんなに頻繁に使っちゃいけないらしいね
なんかそのね、
うん、
実印にまつわるお話っていうか、はい、偶話も、
うん、
私はそのハンコ初心者やから、うん、全然わかんなくて
わかんないよねだってさそもそもさそれでバンバン使ってそれ危ないからやめた方がいいって言われたらじゃあこの三文版の意味って何なのってことになるじゃん
私もそうなのそういうことになってくるわけでしょ、
うんうんうん、そのダイソーで買ってきた100円でいいって言うんだったら、うん、別にそれで私の実印のどこがいけないんですかみたいなさ、なんか
本当だよね、
うん、
だからそのさ実印ってさあんた何実印って感じでさ
そうなのよねあるよね、う
ん、私もその郵便局にあのハンコを届けた時に何かでハンコがいた時に母のそのに使うための私の実印を持ってたわけたまたま司法書士の先生のね、道の帰りに行ったからだと思うんだけど、うん、そしたらさあ私これ以外実印しかないわ実印でいいですかって言ったのその通帳登録のやつ、
うん、はいはいはい
でそしたら皆さんさあ実印でもいいですけどうん後で変えちょってくださっても結構ですからねって言われてさ
え
実印って逆にダメなのとか
そうだよね
だから実印の存在って何なのとか、
うん、だってさなんかしかもこれ実印ですよねとかってやっぱ言われるでしょあの手のハンコだと、
うんうん、
でもなんか違いますって言いたくなることあるもんなんでわかるんですかみたいな私三文版で登録してますけどみたいなさ、
うん、そうだよね
でしょ、
うんうんうんうん、
だってそんなさ登録されてる証明書もなしに実印って決めつけられるのもなんだしみたいなさ、
うん、あ私の場合は実印がつっちゃったからねそういう反応だと思うんだけど、
うんうんうんうん
なんか実印ってさちょっと何恐ろしい言葉じゃないなんか実印っていう時にさなんかもう財産って言ってるみたいな感じのさそういうなんか重々しい響きない
ある
離婚とかさ
あるあ 離婚もでも三文版でもいいんでしょ別に。
あ、そうなんだ。
多分、うんうん、
だほだじゃあ実印の出番ってなんだよっていう感じもあったりさ、
金庫に入れとくみたいなさ。
あー、なんかもうね、そういうことで結構私は勉強になりましたっていうか、はい、実印には翻弄させられましたって感じだけど、
うん、
そうでもうなんかこのさ、彩子さんお書きになってさ、旦那さん初めて日本に行ってさ、うん、昔住んでたとこがさ亡くなっててさ、うん、あっていうそのさ、なんか死に目に会えなかったって本当に言えたみようの表現だよね。本当にそういう感じするよね、
うん、なんか想像ですけどわかる気がします、うん、
あの昔建てたとこがさ、あのいつの間にかなくなっててさっていう、うん、もう私まさに父の時は死に目に会えなくて、
うんうん、
なんかもうお骨になってたからさ、えどこっていう、本当にさ、えこれがみたいな感じに思ったのを思い出しました。本当の
間に合わなかった感じだったんだね。命がある状態だったらさ、
うん、
また別なんでしょうけど、
そうなのね、
すでに亡くなってしまっていたらね、なんか、うん、そこは微妙なとこですよね、
うん、でもよかったね、本当に彩子さんもまた自分たちでさ新しいホームを作ればいいからって、
うんね、
言ってくれる旦那さんなんか、ね、私にはいない。
えそんないるじゃん
そんななんか師匠ななんか、
しかも口だけじゃなくて実行してくださってるのにそれはないわ。
口がない、ホームドラマに出てくるようなこと言われてみたいもん私なんかまたこれやればいいからなとか、また買えばいいじゃないかとか一回も言われたくないよ。
家のことをまた買えばいいじゃないかってすごいですねそれはそれで
いや家のことは言われてないけどさなんか壊しちゃったもんとかさ、
あの結婚指輪とか
そうそう、あそれもいただいてないです私はい、まあ、そんな感じ
ですね。でもあげてもないでしょ。
あげなあかんの私。
はい、あのそんな人のことばっかり言わないでください
よごめんカズちゃん、レシーバーに徹してた私。
サウンズライクイットですね。そうですね。
ギバーにもならなあかんの。
うん。
わかった。じゃあ今日からなる。
はい、捧げてください。
は
い
は
い、
捧げます。すべてを。はい。
はい。
あやこさんありがとうございました。はい。
うん、あやこさんありがとうございました。すごい、すごいな。考えさせられましたよ。はい。じゃあ次のメッセージご紹介しますね。デンハーグのカズさんありがとうございます。はい。はい、第55回行為の見せ方受け止め方、うんうんうなずきながら聞きました。香典返しって私の父の時はどうしたっけと思い、当時の記録を見てみたら、やはり葬儀屋と提携しているギフトショップのカタログから選び、品物も値段も一律同じで揃えてお返しとして送っていました。先日日本に行った際、知人のお父様が亡くなったのでお花代としてちょっと包んでお渡ししたら、2回目に会った時に本当にびっくりするぐらい大きなお返しをいただいてしまいました。田舎の方だから入れ物を大きくして見栄を張っちゃうんだけど、箱から出してもらえばそんなに大きくないし、オランダまで持って帰ってもらえると思うから持ってってと言って渡され、内心どうしようと思いながらも受け取って、ホテルで箱を開けてみたらバスタオルとフェイスタオルのセットでした。確かにもらった箱の3分の1ぐらいの量にシュリンクしたので、デンハーグまで持って帰ってありがたく使っています。日本のタオルは品質がいいですからね。ミニの方でお話しされていたもらって嬉しかったもの、私の場合は友達からもらった YouTube ビデオのリンクでした。父帰徳帰れの方をもらって2日後にオランダから東京へ飛び、到着して父の顔を見た翌日に父は亡くなりました。それからの数日間は通夜に葬儀に忙殺され、痛風の発作も出てしまったので、痛い足を引きずりながら市役所や銀行、保険会社などを回って事務処理などをする毎日でした。そんな日がようやく落ち着いてきた頃、親しい友達から YouTube のリンクが送られてきました。きっと今頃はようやく一息ついた頃でしょう、このビデオを見てみてねというメッセージだけがついていました。何も考えずにリンクをクリックしてそのビデオを見たら、それまでの緊張から解き放たれて一気にいろいろな感情が押し寄せてきて、たまたま一人でいたことをいいことに本当に声を上げて号泣してしまいました。それまではいつも人前にいたので気丈に振る舞っていたし、悲しんでいる暇などないくらいやることがたくさんあったので涙なんか忘れていました。30分ほど泣くだけ泣いて気が晴れて、リンクを送ってくれた友達に思い切り泣けた、泣けてよかった、どうもありがとうとメールで感謝しました。 友達からは泣くことも大事、泣いて感情の整理がついたでしょうと返信。本当に感謝しました。私が友達からもらって嬉しかったのはこの YouTube リンクでした。今でもごくたまにこれを見返してあの時のことを思い出しています。リンクをいただいてますね。こうやって、はい、でまた長々と書いてしまい失礼しました。まーちゃんが日本に居住地を移してもカズちゃんが殺人を探しても試運転聞き続けるからね。デンハーグのカズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
殺さないように気をつけます。はい、
本当かよ、
はい、
なんかカズちゃんが私をやってしまった時にはカズさんゲストで来てあげてください。
あ、お願いします。
楽しそうねカズちゃん。
はい、お願いします。
I'm looking forward to 的な顔じゃなかった今。
ダブルカズで、はい、
本当ややこしいからやめて、
はい、そうですね、はい。
止めときます。いやもうなんかあれやねカズちゃん、田舎の方だからやねこれね、田舎の方だからじゃなくて。
あ、そうだったっけ。あ、すみません、うん、なんかそうでしたか、失礼しました。
そうでも田舎の方ってそうなんかな、うん、箱を大きくしとくんかな。
あ、そうか、田舎の方だから、なるほど、うんうん。
いや3分の1ぐらいにシュリンクしたタオルってさ、うん、どんなタオル、
タオルがシュリンクしたわけじゃないよ。その容量っていうか箱がでっかくて、うん、そのタオルだけ、
タオルはシュリンクしてないの、
うん、な外側を捨てたら3分の1ぐらいの大きさになったっていうことじゃないですか。
本当、う
ん、そんななんかほら水でシュワシュワみたいなのを想像したの、
うん、すごい
シュワシュワ、ね、
あったでしょ。なんなんやったやろあれ、シュワシュワしてるやつ。
あの T シャツとかもさ、こんなシュワシュワなの着れないんですけどって感じに戻るよね。
う、今の若い人たち知ってんのかな。あ、
わかんないかもしれないねこれ、うん、
なんか石鹸みたいに固めてある T シャツが、
錠剤の大きいやつみたいな感じでしょ。
そうそうそうそう、
バブみたいな、うん、
そう、なんかまるでそういうの想像してたんだけど、
はい、
いや本当に私自分の母が亡くなってごめんね、みんななんか亡くなった話多くてさ、でもこうやってみんなが経験なさってるんだなとか、カズちゃんしかり、
うん、
なんかあのかなさんカズさんなり、あ、皆さんもあの通る道を通ったんだなってこうやって読ませていただくと思って、
うん、
まあ、人それぞれさこう思うところは違うんだろうけど、うん、親子関係それぞれ違うと思うから、でもあこの道を通ったのねと思うと心強いっていうか、
うんうん、
はい、
なんかこのほらこういうその普段とちょっと違うさ心理状態に置かれた時に、うん、誰かから何か言われてすごくこう心が動いたり泣いたりとかさ、そういうのってやっぱりありますよね、
うん、ありますよね、
うんうんうんうん、
本当にそれってさ、うん、私自分の家族がいて、まあまあちょっとディグリーは違うんだけど、
うん、
同じチームとして悲しんだりするじゃん、
うんうんうんうん、
そういう時には泣けなかったりして、
うんうん、
そうで私がちょっと泣いちゃったのはやっぱり隣の奥さんが、
うん、
なんかそうやってね、ま、私まさみさんって言うんですけど、うん、まさみさんがドア開けるとまるでお母様が開けた風な感じにして、うん、はってこう今もこうやって見ちゃって感じがして、それが癖なんですよねって言った時にちょっと泣けちゃった、
うん、あ、うん、
そうなんか、あ、母も他の人との交流がちゃんとあったんだなっていうのが、
そうね、その世界がちゃんと自分の知らないだけで、知らなかっただけで、
う
ん、
そうそうそう、
社会とつながってた部分ね、うん、うん、
あ、どういう風にしてたんだろうなとか思ったり、そういうので結構なんかうるっとは来たけど、うん、それこそでもそれもさ3月もうこの間のことの話で、それまでは本当に気が張ってるし泣くこともなかったし、今も号泣なんか全くしてないって感じで、
うん、でも号泣ってやっぱした方がいいんですって。なんかちょうどつい 2,3 日前にラジオ聞いてたら、あのスクリーンレスラジオロ、はい、スクリーンレスラジオラボっていうあの音声学のことをさ研究してる、うん、あの人のラジオちょこっと TBS ですけど、多分ポッドキャストにもあると思うんだけど、うん、それでなんか最近のリサーチでなんかちょっとね、ちょっとさめざめ泣くぐらいじゃダメなんだって。やっぱ号泣することによって起こるその脳のなんか変化ってすごく大きくて、
うん、
号泣することで痛み、そのよくありがちじゃないですか、そのよくありがちじゃないよくあるほらあのそういう人体実験みたいなのでさ、何かをやった後に氷水に何分手をつけてどっちが痛みを感じる度合いとかをこう 調べるとかっていうようなことで、その痛みの感じ方の違いみたいなのを比較したりとかするやつあるでしょ、うん、それでやっぱり号泣した人って痛み感じづらくなるんだって。そうそうそう、だからなんかそれぐらい結構はっきりと物理的な変化が生まれるらしいんだよね。
本当、
うんうん、なんかやっぱりなんかその号泣の作用ってすごく大きいらしい。
いやもうだって号泣したらさ、ものすごい寝るじゃん。うんうんうん、私だけかな。
うんうんうんうん。いや寝る寝る、わかる、疲れるもんね。
もうこれ以上頭が疲れんのかっていうぐらいさ、頭が震撼してる感じ
するじゃん。痺れるみたいな。
そうそうそうそう。うんうん、あの状態に、いや不幸福とかなくてもたまに持っていきたいなって思うことありますよね。
うん。うん、なんかその実験もなんかやっぱりそういう泣く系のビデオかなんかを見せてとかそういうことだっていうの気がするとするんだけど、はっきり覚えてないんですけど、うん、ついこの間聞いたばっかりなのに、とにかく印象に残ってるのは、そのちゃんと号泣することでの作用ってすごく大きいっていうやつ。
へえ、うん、なんか私もさ、なんか号泣したいなと思って、カズさんのこのリンクを見てほろりと来てしまったけど、号泣までには至らなくて、うん、これ多分2年後とかに見たら号泣しちゃうんだろうなと思って、
うん、その時の心理状態とすごく関係してるだろうね、これはね。
なんかね、うん、ちょっとこういう気持ちになったことないですかって思ったけど、私そこの気持ち、そのザ・フィーリングにタッチされたいのに、
うん、
まだそこにタッチされてない感じがして、
あのタッチされたいって望んでるうちはそこにはいけませんよ、きっと。
本当ですか？
はい、
美香さん。
はい、
まあ、上層教育がなってらっしゃる美香さんが言うことだ。私最近これ気に入ってんの、なんか京子さんがなんか、まあ、きちんと上層教育がなされた方なんでしょうねって言うから、あ、その褒め方ってどうよって思いながら、
そうだね、そう
だね、使えるよなとも思ったり。
いや、なんかほらあれと一緒でしょ、あのこう泣こうと努力しちゃったりとかさ、そういう方向に自分を持っていこうと言って、うん、しちゃってる時は絶対そこにはいけないじゃん。
いけないんだよ。
なんか私ヒプノセラピーってあるでしょ、催眠療法だけ、
うんうん、
昔私があのスモーカーだった時にそれ行ったことあるんですけど、うん、やっぱりさ、その自分なりにはかなりお金を払ってそこに行ってるから、
うん、
もうその乗るぜ今日はみたいな気分でいるわけですよ、うん、その言われた通りに、はい、もうすごい想像しまくって、うん、あなたは階段降りていきますとか、ものすごい階段を想像して降りてってるんだけど、
うん、
やっぱりそれをしちゃうと本当はかからないんだなって思った。
本当、
うん、
あのほわーんと置いとくとかかるって感じじゃない？
多分そうなんだと思う。全然かからなくて、
うん、
なんかもう50分のセッション終わって扉出た途端に一服したいなみたいな、そういう感じです
かかんないでちょっと外出てきていいですか
みたいな、ちょっと一服して
みて、ちょっとリフレッシュした後もう一回やってみましょうみたいな。いや、そんなことまでしてたの、カズちゃんすごいね。
それはね、そう、別に自分がしたくてしたわけじゃなくて、すごいそういうなんていうの、余興じゃないけど、その忘年会の余興的なのやつで、ちょっとじゃんけんで負けたから行かざるを得なかったって、よくありがちじゃないですか、そういうの、そういう感じですよ、う
ん、いやすごい。でもね、それをこうそうしてかなんかしないけど、もう捨てないからね。
あ、もう全然こうそうさなかった、その時
そうさなかったけど、うん、はい、やめれるんだよっていうことを言いたかったってい
はい、その時にはね、そんなにうまくいかなかったけど、うん、
いや、うん、いや私本当にそれを思ってると、そこにはその気持ちにはいけないっていうのって、
うん、
多分今はそこに行っちゃうとすごくなっちゃうから、わざと行ってないっていうのもあったりすると思う、今だけは。普段だったら思いすぎてるといけないっていうだけなのに、うん、そこに行っちゃうとすごく悲しみだけじゃなくて、パンドラの箱を開けたみたいな感じ、
はい、自己防衛本能として行ってないってことね。
そう、
うんうんうん、
やっぱりそのこうしてあげたら、ああしてあげたらが一気に戻ってきたら、あのオーバーウェルムとなっちゃうかなと。
まあね、それあるよね、本当、うん、
っていうのもあったりするんだろうなと思って。いやでもすごい嬉しいよね、私本当に。なんかこんなさ、身内の不幸を喋ってさ、うん、こうでした、自分家はこうでしたとか、ちょっと本当にあのリビングピープルとエクスチェンジしてない、あ、この人たちも生きてるんだけどさ、
はい、
AI じゃないからね、カズさんも、はい、カナさんもなんかあの そういう意見聞かせていただけてすごい良かった。
あでも本当これってありがたい、これやってて良かったなって思うとこの一つだよね、こういうエクスチェンジができるのは、
うんうん、やっぱりご近所の方とか親切にしてくださるんだけど、うん、やっぱり立ち入った話をしないでおかなきゃって思っていらっしゃると思うし、こっちも思ってるから、うん、そういう感じの話にはならないわけ、
ね、あまあそうでしょうね、うんうん、
でもこのポッドキャストって本当にそこがさ、ベネフィット、
はい、ありがとう
ベネッセ、
なんかちょっと照れてるけど何でですか、
なんか恥ずかしかった
そうみたいなね次行きますか、
はい、
行っていいですか、それとも行かない方がいい
です
か、
どうするカズちゃんによる、
ミ
ーカズちゃんによる、
ディペンディングミーなんですか、なんでなんで、うん、
今もう50分喋ってるけど、
あじゃあ、 あのミニに続いた方がいいかな、
そうかもしれない ね、
ですよね、はい、わかりました、
だってこんなにいっぱいあるから、
はい、じゃあ続きはミニっていうことでミニに聞、はい、を聞いてください、ぜひぜひ、
本当ね、はい、ミニだけちょっとだけあの聴取者様数が少ないんだよね、ちょっとだけ、
あ今もそうなんですか、
そうなの、うんうん、おかしいよね、ミニの方がサクッと聞けるから、
うん、でもなんかそれはあえて聞かない選択をしてるっていうところだよね
変だよねっていうのおかしいよね、店側がさどうしてこれが売れないのか変だよね
そうこんなになんかセット販売みたいにしてるのに
本当だ、さっくり聞けるのにとか言っちゃって
はい、まあしょうがないです、それぞれ自己事情もあることでしょうから、はい、じゃあエンディングいきますね、
よろしく、
はい、ポッドキャスト番組試運転カッコ仮シーズン2第61回はいかがでしたでしょうか、気に入っていただけたらお使いのポッドキャストアプリからフォローサブスクライブをぜひお願いいたします、番組では皆様からのメッセージをお待ちしております、ご意見ご感想日々のつぶやきや愚痴など何でも大歓迎ですので、お気軽に紹介欄にありますメールフォームからお寄せください、匿名でもお送りいただけます、それでは今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました、また来週お会いいたしましょう、ごきげんよう、
さようなら、
ね、来週と言わずミニの方も、はい、
本当だよ、あ来週って言っちゃうから来週まで待っちゃう、
そうか、またミニでお会いいたしましょう、ごきげんようって言えばよかった、
さようなら、そうかも
しれ
ない、はい、じゃあミニの
160回もやってて初めて気づいた、はい、そうですか